Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など、様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは東京国立近代美術館主任研究員の保坂健次郎さんです。保坂さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず保坂さんのご紹介を、させていただきます。保坂さんは1976年生まれ、慶応義塾大学大学院修士課程、美学美術史学分野、を修了されています。東京国立近代美術館主任研究員として近現代芸術を専門とする一方、アール・ブリュットも研究テーマの一つに掲げ、2012年に滋賀アール・ブリュットアドバイザーに就任されています。2013年は、文化庁厚生労働省の共催の障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会の構成員も務められています。これまで企画された主な展覧会に、現代美術への視点6、エモーショナルドローイング、建築はどこにあるの7つのインスタレーション、池村玲子展、フランシス・ベーコー展、そして、現代美術のハードコアは実は世界の宝である展、ヤゲオ財団コレクションよりなど、主な著作に、アール・ブリュットアート日本、こちら監修を手掛けられています。そして、キュレーターになるアートを世に出す表現者、協調であります。スバルや朝日新聞などでも連載を、多数手掛けられています。ということでですね、早速なんですけども、はい、この東京国立近代美術館の研究員というお立場なんですけども、はい、この近現代美術のご専門というのは、これどういった、かなり今日幅広く、アール・ブリュットの話していただく中でも、その背景にある保坂さんの研究分野自体をちょっと、リスナーの皆さんにお話ししていただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、僕の専門、こう聞かれた時には近現代芸術とか近現代美術っていう言い方をしてるんですけども、はい、要は20世紀以降のその美術ないし芸術と言われるものを幅広く扱おうっていう、僕自身のその姿勢を示しているんですね。
はい、
で、実際それは結構難しいことであるんですけども、はい、つまり相当幅広いので、うん、でも僕の中の意識としては幅広くやっていこうと、うん、時代的にもジャンル的にも幅広くやっていこうっていう思いがあります。はい、ただその中で一番メイン その研究対象としては2013年に展覧会もやったんですけれども、はい、フランシス・ベーコンっていうイギリスの画家を中心にやってるんですね。はい、で多分皆さんフランシス・ベーコンって名前をご存知だと思うんですけども、はい、それは昔の哲学者のことを多分皆さんよく知ってらしていて、はいはい、
同盟ですもんね。
そう、同姓同名な、
はい、
なるんですけど、僕がやってるのは20世紀に、同じイギリスで活躍したベーコンという人をやっています。
はい、
で、ベーコンはイギリスのですね、芸術家なんですけども、一方で大学院では大学院の中ではですね、いろんな勉強していて、その中で実はそのアール・ブリュットに関連することもやっていたっていうのが実際のところです。
なるほど、なるほど。改めてですね、今日この KBS 京都にお越しいただいているわけなんですけども、はい、京都の国立近代美術館の、はい、方でも保坂さん企画、されているこう展覧会が開催されていましたよね。はい、現代美術のハードコアは実は世界の宝である点という、はい、かなりインパクトのある、チラシも非常にインパクトありましたし、展覧会自体も本当に見応えがあって、その展覧会の中にも確かフランシス・ベーコンの作品も、
そうですね、
展示されてたと思うんですが、はい、この展覧会見られた方も、ひとしたらリスナーの方、 おられるんじゃないかと思うんですけど、少しご紹介していただいてよろしいですか。
はい、あの展覧会はその八木尾財団というその台湾の、まあ、八木尾コーポレーションという会社を運営しているピエール・チェンさんという方が持っている、はい、そのアートコレクションを管理しているその財団があるんですが、はい、そこのその作品をあの中心にというか、まあ、そこの作品から作品を借りて、
うん、
あの現代美術をこうある程度概観する展覧会を構成しました、はい、で京都では71点かな作品を展示したんですけれども、はい、まあ、それもそのフランシス・ベーコンを含んでいたり、あるいはその台湾とか中国本土とかのその美術作品を含んでいたり、あるいはその写真ですね、うん、アンドレアス・グリスキーとか、はい、そうした作品も含んでいたり、本当にいろんなあの時代、まあ、時代は20世紀以降なんですけども、地域とかメディアとかさまざまなジャンルを含んだ作品でした、うん、あの展覧会だったんですね、
はいはい、う
ん、
まあ、一人のというかその財団のコレクションからあんだけの作品があるっていうのは、これああいう企画っていうのは相当珍しいタイプの企画なんですかね。
まあ珍しいっていう人と珍しくないっていう人がいたんですけども、はい、一つ珍しいのは、まあ一応そのある雑誌では世界トップ10のコレクターになるわけです、うん、でその世界トップ10のコレクター、しかもそれがアジアの人なんですけども、
はい、
そのアジアの世界トップ10のコレクターをその日本で紹介するという意味では初めてだったと、はい、なるほど、思うんですね。で、まあ、やっぱりそのキュレーターとして活動するからには何らかの形でその人がやっていないことをやろうっていうのが、まあ僕自身の中にあるので、うん、
はい、
そういう意味であの展覧会は、まあ、ぜひ今のタイミングでアジアが、まあ、実はその日本以外のアジアの国の方が現代美術の世界ではいろんな意味で力を持ってるんですけども、
はい、
まあ、そうした状況も含めて紹介したいっていう思いであの展覧会をやりました。
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
今、まあ大きくその近現代美術ってかなり幅広くですね、うん、手掛けられているというものの中で、
うん、
まあ、保坂さんが最近、いろんなところで言及されたりとかご紹介されているこのアールブルットっていう、うん、まあ、領域もあるわけなんですけども、
ね、
アールブルットという、まあ、概念というか、あるいは具体的な美術作品といったものに触れたきっかけっていうのはどのあたりからだったんですか。
ですね、具体的な作品に触れたきっかけは多分本当にもう小学校ぐらいの頃だと思うんですけども、まあ、その頃にはそういうものとして意識していなかったんですが、僕が住んでいるのがその東京都の世田谷区で、その頃住んでたのはね、はい、で世田谷区にその世田谷美術館というのができたんですけども、はい、そこにはその素朴派って言われるですね、そのまあジャンルっていうか、
はい、
作品を中心に集めようっていう美術館だったんですけども、うん、まあ、要は素朴派っていうのはその美術の性の教育を受けていない人たち、まあ、一番有名な例だとアンリ・ルソーっていうですね、
はい、うん、
税管理アンリ・ルソーっていう人がいますけども、はい、そうした作家を紹介しようと、
うん、
でつまりその美大とかでそのこれがその、まあ、評価されるべき美術だっていうことを習っていない人、
はい、
まあ、自分で絵が描きたくて描いてる人、まあ、ルソーの場合には実際にはその評価を受けたいという思いはあったわけですけども、うん、まあ、とにかく技術とかその伝統というものを踏まえずにそのこう衝動的に描いてる人たちの作品を、まあ、割とその自分が小さな頃からこう見知っていたっていうのが一つ大きいところとしてあるんですね。で、まあ、まあそうしたことがあったりして美術にこう関心を持っていって、はい、まあ、大学でも美術史をやろうというふうに思うんですけども、はい、ちょうどその大学院の頃にですね、多分2000年ぐらいだったと思うんですけども、東京都の美術館でこのアートで元気になるという展覧会を見て、99年だったかな、
はい、
それは相当の衝撃を僕の中にもたらして、
タイトルもかなり、まあ、直球というか、でもただ今こういうふうに語ってると直球だなと思うんです。当時はそのこのアートで元気になるというタイトル自体別に直球でも何でもない、こうかなり新しい、
そうですね、
切り口だったんですかね、
あんまり見ないタイトルでしたね。
うん、
で、まあ、東京都の美術館というのはもちろんその貸し館として、まあ、いろんな運営もされていて、まあ、いろんなタイプの展覧会があるんですけども、そうした中でも柴田孝子さんだったかな、
はい、
その作品がチラシになっていたりして、なんかその作品を見て、まあ、どうしても自分は見に行かなきゃいけないんだと思って、
うん、
確かそのアメリカにその調査旅行で行く直前に、まあ、成田に行くためには上野からまあ電車に乗るんですけども、はい、時間を作って急いで見に行ったっていう記憶があって、
うん、
でまあ、見に行ってよかったなというふうに思ったんですけれども、でこの後で元気になる なんて言うんだろうな、アートをそういうふうにこう機能として捉えたり、あるいはそのアートがその自分たちの生活とすごいこう密接なものとしてあるっていうふうに、まあ、そのタイトルって考えられると思うんですけども、はいはい、そういうふうにアートを紹介しようっていう展覧会って、まあ、言われてみれば確かにまあなかったと思うんですね。だそういう意味でも、まあ、まあインパクトを持ってたと思いますね。
じゃあ2000年、まあ、99年とか2000年そのあたりに、はい、まあ、そういうふうな一つの、まあ、エブルアートであったりとか、そういうこう福祉、うん、あるいは障害といったものとは芸術が絡むような何か動きみたいなものは、うん、やっぱその近現代美術をいろいろ研究されてる中でもこうなんとなくこう空気が伝わってきたっていうところはあったんですかね。
そうですね、
うん、
であったし、まあ、何だってそうだと思うんですけども、はい、少しこう関心を持ち始めると、はい、そういう情報が目につき始める
です、ね、
わけで、
なるほど。
で関東だとそのこの後で元気になるとか、横浜でやったスーパーピュアっていう展覧会とか、うん、そういったものをそのチラシを見つけては見に行っていたという感じになります。
はいはいはいはい。いくつかそういうふうに、まあ、今現在アルブレットっていうふうに、うん、まあ、言われたりもするような芸術の、まあ、いくつかそういう美術展に触れていきながら、
うん、
ご自身が直接何か企画をするとか、あるいは書く、うん、アルブレットについて何かこう発言をされるみたいなことにこうその当時はつながっていくというふうな見方をされてたんですか。
まあ、正直それはなかったですね。まあ自分が何になるのかもよく分かってなかったので、
はい、
まあ、美術館に就職するか大学の教員を目指すか、うん、まあ、その2つが僕らのその専攻の中では大きな、
はい、
分かれ道だったんですけども、でどちらになるにしても、就活じゃないですけども、
はい、
専門をある程度受けのいいものにしないと受けのいいというか、はい、うん、やっぱそういうのあるんですね、
うんうんうん、
細かい話だとオランダ美術ってレンブラントとかフェルメールとか言って結構重要なんですけども、
はいはい、
でもオランダ美術やっててもなかなか就職ってできないんですよ、はい、やっぱりイタリア、フランス、ドイツの方が強いので、うん、教員になるっていうのは、
はいはいはいはい、
学芸員にして、
なるほど、
だからそういうふうな、いろんなこう、ヒエラルキーというか、はい、はい、ある中でアルブルットを選ぶっていうのは、まあ、まずもって当時は、
うん、
ありえないというか、まあ、リスキーですよね、
はい、
将来的に美術を仕事にしていきたいとするんだったら、
ね、相当その今でこそ随分と、うん、とはいえ美術館に勤めるとか、キュレーターっていう風な本当に本職に就かれる方にとっては相当リスキーですよね。
そうですね、うん、まあ、当時美術館でいわゆる国公立の美術館でアルブルットをやろうっていうのは、うん、まあ、世田谷美術館が一つの例外ですけども、
はい、
恒常的にやろうっていうのは多分なかったと思うので。
なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、でも、まあ、それからいろんな紆余曲折があるとは思うんですけども、うん、まあ、すでに保坂さんの、アルブレットに関連するような、まあ、企画としては、例えば、うん、まあ、ご自身の美術館でされたようなエモーショナルドローイングであったりとか、
はい、
あともそのボーダレスアートミュージアムの間で、この世界とのつながり方という展覧会なども開催にもまあつながっていくわけ、これは2009、はい、
6年か
なですね、2009とか8とか、
そうですね、
そのぐらいの時期ですよね、はい、うん、この、まあ、要はですね、2000年代結構後半からは、まあ、本格的にそういった企画あるいは執筆、
はい、
美術手帳などでもこういうふうなノーマの展覧会について書かれたりとかっていうふうな動きがある中で、
うん、
まあ、徐々に徐々にアルブットっていうものを一つの専門として、
はい、
保坂さんご自身も認識されていたと思うんですけども、やっぱりそれを、まあ、専門として持っていく活動を突っ込んでいくっていうふうな時に、うん、何かこう決定的なそういうこうあったんですか、これはもう やらんとあかんなみたいな形のことっていうのは。
やらんとあかんな、まあ、もともと関心はあったと、
はい、
で大学院でもそのプリンツホルンというですね、
あ、なるほど、
はい、プリンツホルンというドイツ の、
はい、
人が書いた非常に重要な本があるんですけども、
はい、
精神病患者の、まあ、芸術性みたいなのに訳される本ですけども、
はいはい、
1922年に出された本を、まあ、原点購読で読んでいたと、
はい、
でまあ、そういう素地があって、その2006年だったかに野間でやられた展覧会のレビューを美術手帳に書かないかっていう、はいはい、
それが確か回想老人録ですね。
そうですね、回想老人録、
はい、高齢者の方の、まあ、ほとばしるエネルギーによるアートというところ、はい、まあ、そういった意味では、まあ、必ずしもその日本で語られる、まあ、 知的障害がある、方の作品が、まあ、一方で多いっていうのは事実だと思うんですけども、うん、その中でもノマがされたのはその高齢者の方であったりとか、割と比較的広い意味で、うん、アール・ブルットっていうものを、まあ、前年代後半から取り上げていく中で、まあ、実際それを書かれたりとか、うん、いうふうなきっかけが少しずつ、まあ、出ていったっていうことなんでしょうね、うんうん、
そういう活動を、まあ、ノマの活動をまあこう傍らで見ていて、はい、まあ、ネットでチェックしたりして見ていて、はい、でまあ、実際に訪れることができて、うん、でまあ、その後に、まあ、そのレビューを読んでくださった、まあ、当時は何て言えばいいんだろう、ノマのポジション分かんないですけども、はい、北岡さんが、はい、北岡健吾さんが、
はい、現在 の、まあ、グローという社会福祉の理事長ですね、
はいはい、まあ、彼がその美術館まで会いに来てくださって、まあ、なんか友達になろうよみたいな
友達になろうよってなかなか言わないですよね。
言わないんですけどもはい、そういうことを言われて、
はい、
まあ、そういうちょっとしたいろんなことの積み上げで関わっていったという感じで、まあ、どっかでこう決断をしたっていう感じはないんですけれども、はいはいはい、
なるほど、はい、まあ、徐々にそういう関係性ができていったっていうことですけど、その関係性ができてたところが、まあ、そのノマという美術館での企画をきっかけにしつつも、結局その背景には福祉関係の方々が、うん、まあ、いるっていうところと、関わっていくときに、その美術を専門とされててね、うん、例えば具体的に今北岡さんって名前も上がりましたが、福祉の現場、障害福祉の現場におられる方とのこう付き合いが増えていくっていうのは、こう、どう、コミュニケーション的にはこう、新鮮な感じがあったんですか？
それは新鮮ですね。新鮮ですし、まあ、福祉の方の面白いのは、うん、まあ、普通、一般の方もそうなんですけど、美術って何なのよっていう、で自分たちがその美術館で美術に対してすごい不満っていうか疑問があるってことをすごいストレートに投げかけてくるので、はい、でこちらもその専門的な用語を使わずにそれに対して回答していかなければいけなくて、そういうそのやり取りを通じて僕自身もそのアートって何かっていうですね、すごいこう根源的な問いに、まあ、日々こう直面させられるわけです。だからそれはすごいいい経験だったんですね。
はいはいはいはい、はい、うん、なるほど。実際そのノマで、この世界とのつながり方っていう、まあ、展覧会をされた時っていうのは、まあ、かなりその、まあ、場所が場所ですし、そのご自身の、美術館の背景とは違った場所で、しかも背景にそういう福祉アルブルトっていうものが、まあ、ストレートにある、そういうところで展覧会をされた時に、まあ、ご自身のその今までされてた展覧会とまたちょっと違った苦労であったりとかですね、伝え方のこう課題であったりとかっていったものあったんでしょうか？
要はですね、普段僕らが美術館で企画をするときには基本的にはプロのアーティストと、まあ、付き合うわけです、で、まあ、亡くなっていたとしてもその作品を何らかの形で管理している人と付き合うと、はい、管理している人はまあギャラリーだったりするし、まあ、ご遺族であっても、まあ、生前はプロだったわけで、
はい、
まあ、いろんな意味で慣れてるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、アール・ブルットの場合にはもともと本人がプロとして意識していないので、作品がきちんと管理されていないとか、はい、作品をどう見せようということに関して その意見がそんなにないとか、
なるほどなるほど、
だそうしたことに関して全てその企画サイドがやらなければいけないと、
はい、
作品をまあ調査して整理するとか、どういうふうに見せるか考えるとか、
はい、
でこういうふうに見せたいと思ったとしてもそれに対して普通はアーティストがいいとか悪いとか、あるいはアーティストが言ってきたことに対してキュレーターがこうした方がいいんじゃないかっていうキャッチボールがあるんですけど、
はい、
キャッチボールがないんですね。
なるほど。投げっぱなしみたいな感じなんですね。
そうですね。
はい、
まあ、それは寂しいとも思うし、うん、こうすごい責任があるなとも思うわけですね。
はい、
うん、作った人がどう見せたいのかがよくわからないっていう作品をこちらが見せ方を決めなきゃいけないので、
はい、
まあ、それは相当いい体験でしたね。しかもはい、まあ、ノマの場合には、プロのアーティストも同時に、展示するケースが多いわけで、
はいはい、
あの展覧会もそうだったので、はい、一方ではいつも通りのことをやりながら、一方ではいつもと全然違うことをやらなければいけないというので、まあ、そこでいろんな勉強にはなったんですね。
はい、うん、ありがとうございます。じゃあ次週引き続き、ノマで行われた展覧会などもちょっと参照にしながら、さらにアルブルットの、お話を伺いたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。保坂健次郎さんのお話いかがだったでしょうか？来週も引き続き、ゲストに保坂健次郎さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。